声の岩出議会だより、2021年9月第61号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容です。第2回定例会議決結果、一般質問、広報委員会セミナー報告、表紙募集、特集岩出への思いキラリボイス、9月議会の開催予定日、以上です。今月の表紙は緑化センター温室内のサボテンの写真です。紙面奥には丸くこんもりとしたサボテン、手前には花びらを広げたような多肉植物があります。作品名は晩夏、撮影者はひまわりさんです。表紙右下には表紙写真イラスト募集中、詳しくはこちらと QR コードが載せられています。どうぞご利用ください。令和3年第2回定例会議決結果をお伝えします。まず前回一致の議案など、案件は全部で21件です。専決処分の承認を求めることについて、岩出市税条例等の一部改正、令和3年度岩出市一般会計補正予算第1号など8件承認、岩出市国民健康保険税条例の一部改正について、令和3年度岩出市一般会計補正予算第2号など8件可決、指導路線の認定について1件認定、人権擁護委員候補者の推薦について平野明美氏、西岡正光氏、藤原正明氏、松尾隆氏、すべて適任です。次に賛否が分かれた議案など、案件は1件です。子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書、公明党議員団奥田豊子、大上正治、玉田貴則反対、日本共産党議員団市木理恵、増田浩二賛成、創生岩出福山晴美賛否に加わっていません、梅田哲也反対、育成生クラブ尾和正幸賛成、山本茂信ミス慎太郎反対、ネット岩出伊上義久田中博之福岡真嗣吉本寛陽反対、以上です。賛成3人反対10人結果不採択です。なお案件名は正式議案名ではありません。以上、第2回定例会議決結果でした。令和3年第2回定例会6月議会一般質問です。今回は7名の議員の方が一般質問をしました。梅田哲也議員、福岡真嗣議員、大上正治議員、市木理恵議員、奥田豊子議員、小葉正幸議員、増田浩二議員、以上です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。また一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。
それでは一般質問です。はじめは創生岩出、梅田哲也議員です。新型コロナワクチン接種状況と今後の進め方について、岩出市内のため池の防災対策について質問します。まず新型コロナワクチン接種状況と今後の進め方について4つ質問します。 質問1、直近のワクチン接種状況と高齢者への終了見込みはどうなっているか。生活福祉部長答弁。6月27日現在、集団接種を11回実施しており、延べ1万1323人に接種している。このうち2回目の接種済み者は4858人。接種終了は7月31日を目標に取り組んでいる。質問2、報告されている副反応はどのようなものか。答弁。一時的に気分が悪くなった方はありましたが、休憩室で復調されており、重症化に至った例はありません。質問3、64歳以下の終了めどはどうか。答弁。6月15日から64歳から16歳の方へ接種券を順次発送している。基礎疾患を有する方については集団接種にて9月12日までに接種終了を予定している。一般の方への接種終了見通しは8月上旬から開始予定の個別接種と併用して11月末をめどに接種完了を予定している。質問4、キャンセル待ち対応とタクシー送迎事業は継続するのか。答弁。ワクチンを効率的に活用するためキャンセル待ち対応は継続する。タクシー送迎事業は基礎疾患を有する方にも対応していく。次に岩出市内のため池の防災対策について3つ質問します。質問1、市内のため池の総数と防災重点農業用ため池は何箇所か。また改修を実施したため池と今後の改修計画はどうなっているか。事業部長答弁。市内にあるため池は43箇所、うち32箇所が人的被害を与える恐れがある防災重点農業用ため池となっている。平成4年以降15箇所で改修を実施。山地区の大池では現在改修工事を行っている。根室地区の二の池と桃坂新池については今後年次計画に基づき実施していく。質問2、ため池の管理者に対する指導はどうなっているか。答弁。草刈りの実施や大雨の前に池の水位を下げるなど適正な管理を指導している。今後も機会を捉えて適宜指導を行う。質問3、ため池ハザードマップの市民への周知と防災訓練時の活用はどのようにしているか。総務部長答弁。ため池ハザードマップは岩出市防災マニュアルと同時に作成し全戸配布している。改訂版については市ウェブサイトへの掲載や公共施設への設置などを実施している。また市及び各地域の防災訓練において市職員による防災マニュアルの講話を実施し、ため池決壊の前兆事象や決壊時の避難方法について説明するなどの活用を行っている。以上、梅田哲也議員の質問でした。次にネット岩で福岡伸二議員です。新型コロナウイルス感染症の現状について、健康予防と健康増進施策について、空き家対策について質問します。まず新型コロナウイルス感染症の現状について、岩出市内のホテル伊東、新型コロナウイルス感染症軽症者無症状者を対象とした宿泊療養施設とし、感染症専門医などの指導のもと5月1日から患者を受け入れると発表されました。これについて2つ質問します。質問1、 これまでの岩出保健所管内での感染者数はどのくらいか。総務部長答弁。6月24日現在333人です。質問2。宿泊療養施設での受け入れ体制は。また宿泊療養者数はどのくらいか。答弁。県によると十分な感染防止対策や警備体制を講じ、宿泊療養者の健康管理には医師や看護師を配置している。また療養生活のサポートには生活支援員を配置し、受け入れ体制を整えているとのことです。県では感染者数が減少傾向にあることや病床数を増やしていることから、開設以降受け入れた宿泊療養者は現在までありません。次に健康予防と健康増進施策について質問します。質問。国保特定健診における過去3年間の受診者数と受診率はどうなっているか。また受診率について市の見解はどうか。生活福祉部長答弁。国保特定健診の受診者数と受診率です。平成29年度受診者数2813人、受診率 33.5%。 平成30年度受診者数2711人、受診率 32.9%。 令和元年度受診者数2773人、受診率 34.2%。 受診率は県平均を下回っている。受診率向上を図るため、広報誌による周知のほか、公民館など身近な場所での街角健診を実施する。今後も特定健診を受診する機会の拡大に努める。最後に空き家対策について質問します。近年大規模災害が多発する中、倒壊寸前の空き家が増加している。管理が不十分なため草木が生い茂り、放火や不法投棄、不審者の侵入などの発生が懸念される。これについて2つ質問します。質問1。過去3年間の空き家の状況と特定空き家の件数はどのくらいか。また所有者に対してどのような指導・対策を行ってきたのか。事業部長答弁。住民からの通報や情報提供があり調査を行った空き家件数は、平成30年度7件、令和元年度20件、令和2年度2件です。対策は助言通知による指導、また現住所地への訪問による指導を行っている。質問2。今後危険空き家などに対しての対策はどうするのか。答弁。管理は所有者などが行うことが原則ですが、特に危険空き家などに対しては地域住民の生命・身体・財産の保護・生活環境の保全のため、住民から通報があった場合は速やかに現地調査を行います。これに関して再質問です。多くの相談が寄せられていると思うが、その内容は。事業部長答弁。主に樹木および草木の繁茂、物置やカーポートの屋根の飛散、ベランダの老朽化などです。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団大上正春議員です。高齢者運転免許自主返納者の支援制度について、デジタル社会に対応する情報格差の解消について質問します。まず高齢者運転免許自主返納者の支援制度について3つ質問します。質問1。岩出市の免許所持65歳以上の高齢者比率はどのくらいか。市長答弁。交通事故防止対策の一環として高齢者を対象に 岩出市ときめき交通大学を実施している。全国的に運転免許自主返納が推進されており、私自身も自主返納しました。免許返納後の高齢者を含め交通弱者の皆さんが安心安全に移動できるよう努めていきます。総務部長答弁。岩出市における運転免許所持者は39,044人、65歳以上の方はおよそ 22.2% で8674人です。質問2。岩出市の65歳以上の高齢者免許自主返納実績はどのくらいか。答弁。岩出警察署管内の自主返納実績です。令和元年310件、令和2年362件、令和3年4月末で150件です。質問3。運転免許自主返納を促す施策はどのようなものか。答弁。岩出市巡回バスをはじめ大阪方面路線バスや紀の川コミュニティバスなど交通アクセスの確保に取り組んでいる。岩出市巡回バスは65歳以上の方や障害者手帳などをお持ちの方が対象の II カードを発行すれば無料で利用できる。これに関して再質問です。自宅から気軽に利用でき介護予防の運動にもつながる電動アシスト付き自転車購入補助の考えはあるか。総務部長答弁。電動アシスト付き自転車は危険を伴う場合もあるため現時点で補助制度は考えていない。今後も警察と連携し自主返納を促し免許の有無が高齢者の外出の支障にならないようサポートする。次にデジタル社会に対応する情報格差の解消について3つ質問します。質問1。マイナンバーカードの普及率とコンビニでの行政サービスはどうなっているか。総務部長答弁。交付枚数13,930枚、交付率 27.7%。 コンビニでの交付サービスは今後のカード交付状況から研究する。質問2。デジタル社会に向けた行政サービスの考え方はどのようなものか。答弁。行政手続きのオンライン化を進めていく中でいつでも誰でも必要な行政手続きや情報提供が図れるよう努めていく。質問3。高齢者などの情報格差の解消についての対策はどうか。答弁。高齢者だけでなく誰でも簡単に利用できる行政サービスを提供し、セキュリティ面でも安全性の確保に努めていく。これに関して2つ再質問します。再質問1。情報伝達スピードアップのため SNS の活用はあるのか。総務部長答弁。現在 Facebook や YouTube で情報発信をしている。再質問2。高齢者を中心にスマホ教室の開催は考えているか。教育長答弁。本年11月にふれあい学級でスマホのシニア向け体験と12月には成人講座で安心してスマホを使うための講座を実施する。以上、大上雅治議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。生理の貧困対策について、ワクチン接種について質問します。まず生理の貧困対策について、経済的理由などで生理用品を十分に入手できない生理の貧困が注目されている。その背景にはコロナ禍による非正規雇用の女性の経済状況の悪化があります。また配偶者からの DV、 保護者によるネグレクト、父子家庭からの理解が得られないなどの入手できないケースもあります。 経済状況、家庭の事情で十分に手に入らなければ影響は深刻です。これについて次の2つの質問をします。質問1、岩出市の総合保健福祉センターでの相談や、生理用品の配布の取り組み、個室トイレに設置をなど検討してほしい。生活福祉部長答弁。貧困問題を相談できるきっかけづくりが必要な支援につながる。トイレに配布カードを設置。カードを事務所の窓口で提示していただくことにより、無償で配布する方法を検討していく。質問2。小中学校をトイレに設置する対策を願います。教育長答弁。まず、岩出市の実態を把握する必要があることから、実態調査を実施している。調査の結果、生理用品をもらいに来る児童生徒は、緊急時以外ほとんどいない。教員への相談や気になる児童生徒もいない状況である。各学校、相談を受けた場合は無償で配布している。現状の方法で対応していく。再質問です。全国でも個室トイレに設置されてきている。予備費の活用、災害備蓄の活用、予算を取れば十分できる。子どもに寄り添った対策を願います。答弁。全国の自治体で実施しているのは認識している。教育的な指導として、困った時に相談し、その上で解決を図ることが生きる力を育むこと。今まで通りの対応とする。次にワクチン接種についての質問です。質問1。ワクチン接種が開始され、見えてきた課題と改善策は何か。生活福祉部長答弁。会場の駐車場が十分でなく、収容台数が限られる。タクシー送迎事業や、周辺の駐車場を借用し、スペースの確保に努める。7月11日から、総合体育館を起点に、総合保健福祉センターとの間で、シャトルバスを運行する。質問2。ワクチン集団接種、タクシー送迎事業の実施は、市民からありがたいとの声が聞かれます。送迎事業、今後も継続して取り組みを願います。答弁。タクシー事業は、65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方と限定しています。今後、運行予定のシャトルバスをご利用いただきたい。その他、新型コロナウイルスに対する地方創生臨時交付金について、自治会について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。次は公明党議員団奥田豊子議員の質問です。防災について、婚姻届と出生届について、岩出市巡回バスについて質問します。まず防災について、次の3つの質問をします。質問1、自主防災組織の数は？総務部長答弁。6月23日現在、自治会などを母体とし、65団体ある。質問2、どのような取り組み、活動をしているのか。答弁、防災倉庫や発電機などの資機材の配備、災害に備えた避難訓練や炊き出し訓練、防災に関する講話や応急救護訓練などです。質問3、地区独自のタイムライン防災計画づくりを支援する考えはあるのか。答弁、独自の防災マップや防災計画を作成する場合、具体的方法の相談に応じている。再質問です。自主防災組織でブルーシートを備蓄する場合、購入への補助金はあるのか。答弁、資機材購入の補助は自治会などを新規に設立し、 3年以内に自主防災組織を結成した団体と、当該補助を受けてから10年を経過した団体が対象です。ブルーシートは補助の対象です。次に、婚姻届と出生届について。市政施行15周年を記念して、オリジナル婚姻届が作成された。それについて2つ質問をします。質問1。婚姻届を提出すると手元には残らないので、岩出市オリジナルの結婚記念証を作成してはどうか。総務部長答弁。結婚記念証の作成予定はないが、オリジナル婚姻届は2枚渡している。1枚は提出用、1枚を記念用としていただきたい。質問2。婚姻届や出生届を出した記念に、撮影できるコーナー、フォトスポットを設ける考えはないか。答弁。現在、庁舎1階部分の改修設計案を作成中。来庁した方が記念撮影できるメモリアルフォトスポットを設置予定である。最後に、岩出市巡回バスについて質問します。巡回バスのアンケートを行いましたが、それについて2つ質問します。質問1。設問で満足度の高い項目と低い項目は？総務部長答弁。満足度の高い項目は、運賃と乗務員の対応。低い項目は、鉄道や他のバス路線との乗り継ぎとバス停の位置です。質問2。調査分析をどのように生かすのか。答弁。II カードの知名度を上げれば利用回数が増えるとの回答が多数あった。今後はこのカードの普及のため周知を図っていく。なお、II カードとは巡回バスに無料で乗車できるカードです。岩出市に住所を有する満65歳以上の方などに申請により発行しています。再質問です。暮らしの便利帳に医療機関の最寄りのバス停名を記載できないか。答弁。暮らしの便利帳の広告欄の内容は広告主の裁量による。便利帳の改定も未定であるため、広告欄に最寄りのバス停を表示することは難しいと考える。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、育成生クラブ、尾羽正幸議員の質問です。コロナ禍での学校行事、保育所行事について、新型コロナウイルスワクチン接種について質問します。まず、コロナ禍での学校行事、保育所行事について、子どもや保護者の声を反映させるために、次の4つの質問をします。質問1。岩出市の小中学校、保育所などでコロナ禍のため中止などになった行事・イベントは何か。生活福祉部長答弁。公立保育所において春の親子遠足のみ中止しました。教育長答弁。小学校では令和2年度、3年度ともに春の遠足が中止。中学校では運動部の春季大会と中学校2年生の職場体験学習が2年続けて中止となっている。質問2。中止内容など対応が異なっている行事イベントはあるのか。教育長答弁。小学校で異なった行事はマラソン大会、森林体験学習、運動会、修学旅行など。中学校では体育祭で異なった内容で実施しました。質問3。中止内容などによる問い合わせ件数及び内容を把握できているのか。教育長答弁。問い合わせが直接学校にあった場合、教育委員会では把握していない。問い合わせの件で学校長から相談があった場合は、それぞれ対応する。質問4。 行事イベントの実施に関して不公平感のない対応をしているのか、マニュアルはあるのか。生活福祉部長答弁、マニュアルはありません。教育長答弁、学校行事は学校長の裁量において計画し、実施できるかできないかの判断は学校長に委ねられている。再質問です。行事の件で小学校と意見が合わず市に問い合わせた際、納得のいかない電話対応があったと市民から声がありました。今後の対応はどうするのか。教育長答弁、丁寧に対応するようにしていきます。次に、新型コロナウイルスワクチン接種について、あらゆることを想定し命を守る行動が必要です。これについて3つ質問をします。質問1、接種率を上げるため独自の具体策はあるのか。生活福祉部長答弁、定員枠を拡充し、さらに土曜日日曜日に1時間の時間延長を実施、8月上旬に個別接種も開始できるよう準備している。質問2、64歳以下の一般の方々への周知対策はどうか。答弁、広報誌やウェブサイトで周知啓発する。質問3、災害発生時に接種会場が避難場所となった場合の対応は、マニュアルはあるのか。総務部長答弁、台風などによる警報発令時には集団接種を中止する。マニュアルを作成し避難所の開設運営に備えている。再質問です。首長のリーダーシップに世間の注目が集まっている。想定外の問題にどう対応対策を行うのか。総務部次長答弁、情報を収集しプロジェクトチームで検討していくことになる。以上、尾和正幸議員の質問でした。
最後は、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。交通公園、東公園の活用について、用水路の改修について質問します。まず、交通公園、東公園の活用について、次の3つの質問をします。質問1、交通公園は防災公園として位置づけされているが、防災避難所として公的施設建設の考えはあるのか。総務部長答弁、交通公園は一時的な避難場所としてマンホールトイレ、自家発電設備などを備えている。災害対応の活動拠点とし、支援活動のための空き地や防災用の備蓄倉庫を設置している。現時点で避難所施設の建設は考えていません。質問2、東公園駐車場の整備を図ってはどうか。答弁、東公園の駐車場の整備は交通公園と同様、防災機能を持った災害支援活動拠点の一つとして整備を検討しています。質問3、東公園プールは老朽化の名のもとに利用停止となっているが、市民プールとして利用できるよう建て替えをしてはどうか。教育長答弁、現在、防災公園としての整備を検討しており、市民プールの建て替えは考えていません。老朽化が激しいことから、2つのプールを1か所に統合して新しい市民プールを建設しています。市民プールをもう1か所建設する考えはありません。これについて再質問します。年間を通じて利用できる室内型の温水プールについての見解はどうか。答弁、岩出市には2つのプールは必要ないと考えています。温水プールについて全く頭の中にございません。次に、 用水路の改修について2つ質問します。質問1、宅地開発が進んできているが、今後の用水路改修計画はどう進めるのか。また下部流域の整備が必要と回答されてきたが、この間下部流域はどれくらい整備が行われてきたのか。事業部長答弁。平成21年に市内全域の水路幅40センチ以上の調査を実施。平成26年度より各地区で用排水路の浸水対策事業の国営総合農地防災事業が着手。平成29年度に藤崎井支川水路の岡田排水路が完了。令和3年6月に六海水路の羽生山崎排水路と根頃排水路が通水可能となり、浸水被害の軽減が図られた。また県において住吉川、根頃川の改修を進めています。現在のところ身近な用排水路の改修計画はないが、連携を図り円滑に事業推進に努めていきます。質問2、森南第一自治会西川用水路はかさ上げ工事が必要と考えるがどうか。答弁。区自治会からの要望書の提出があれば、現地を確認し対策が必要であれば協議の上で対応していきたい。以上、増田浩二議員の質問でした。議会広報常任委員会オンラインセミナーの報告です。広報から始める議会活性化。傍聴した人よりも分かりやすい議会広報へ。目的、議会活動を市民に伝えるにはどんな意識を持つのか。改善策を学び、考え、議会だより作成に生かすために参加しました。指摘事項として、空白、文字間、行間を取り、読みやすく。一般質問はレイアウトと文体の統一を。イラストより写真で地域性を。議員名に振り仮名を。何々についての見出しは具体的でない、などがありました。できることから改善しました。行間を取り、簡潔な文章で空白を確保。議案名の字を大きく。文体、レイアウトを委員会で統一。市内の写真を使用。議員名に振り仮名を記載。見出しを具体的に、などです。その他の指摘事項として。表紙はシンプルに、主人公が鮮やかに目に入るものを。ロゴは大きく。議案審議、市民生活に関わる議案は丁寧に紹介。市民参加で意識共有を、など。地域の課題を共有したい。もっと身近な議会へ。議会に興味を持つ入り口となるよう、わかりやすく信頼できる紙面を目指します。皆さんのご意見をぜひお聞かせください。議会広報常任委員会の報告でした。議会だよりの表紙写真、イラストを随時募集しています。詳しい内容は岩出市議会事務局へお問い合わせいただくか、岩出市議会ウェブサイトの表紙募集要領をご覧ください。お問い合わせ、ご応募は岩出市議会事務局へ。郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 直通です。ファックス 0736-61-6946。 メールは議会 gikai@city.iwade.iwade.lg.jp です。また、岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードもご利用ください。表紙写真、イラスト募集についてでした。特集、岩出への思い。キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが、それぞれの顔写真とともに載せられています。山崎北小学校6年、安保のどかさん。5月中旬になると、我が家の庭に素敵なお客さんが来ます。それはホタルです。庭や玄関でふわりふわりと飛び交い、とても幻想的です。私は毎年、今年も来てくれるかな、と楽しみにしています。また、岩出市は町のあちこちに歴史的建造物もあり、昔の暮らしに触れられる機会もあります。私はこの魅力的な岩出市が大好きです。皆さんも日々の生活の中で素敵な岩出市を見つけてください。続いて、根頃小学校6年、北畑由衣さん。私は岩出市の豊かな自然が大好きです。岩出市の自然は山が多く、いろいろな生き物がおり、夏になるとセミやカエルの声がたくさん聞こえます。しかし、岩出市にはいつか大きな地震が来ると言われています。そこで私は大好きな岩出市を守るために、避難所に布団や食料などを置くなどして、もしもの時に備えた避難所の設備が今よりもっと整えられるといいなと思います。以上、キラリボイスでした。令和3年第3回定例会9月の本会議開催予定日は次の通りです。8月31日火曜日、行政報告議案説明。9月6日月曜日、質疑委員会付託。14日火曜日、討論採決。16日木曜日、一般質問。17日金曜日、一般質問。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は、席エチケットなどの新しい生活様式を取り入れた感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会、委員長田中博之、副委員長市木理恵、委員梅田哲也、奥田豊子、小和正幸、福岡真嗣。以上、声の岩出議会だより、2021年9月第61号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、住所郵便番号 649-6292 岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 E メール議会 gikai@city.iwade.lg.jp 岩出市議会ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp http://議会/です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。